皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番です。さあ3月も第3週です。第3週は NPO 法人京町屋風の会井上信之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、井上さんとは京町屋のお話をさまざまにしていますが、3月といえばもうね引っ越しのシーズンで出たり入ったりと、ね、井上さん個人としてはお忙しいんじゃないですか。
バタバタしてますね。確かに
ね、え、はい、まあ、その中で新たにこう京都に来られる方ももちろんいらっしゃいます、はい、その方にまあまあ、学生さんはなかなか今京町屋に住むっていうのはないですよね。
それがまああるんですね。やっぱ
りあるんですか。
シェアですけどね。一人ではなかなかちょっとやっぱ家賃の負担もあるので二人三人と、
うん、
まあ大体3万円ぐらいですかね、負担できる額がね、お一人。
なるほどね。
だから一軒家でね、2階建てで、まあ、いわゆるシェアリングですわ、
うん、
3万円出して、だから例えば10万円ぐらいで出てるやつを3万円ずつ出して3人で住むとかね、
うん、
これも結構ありますよ、何年か前から。はい、
へえ、やっぱりルームシェアってここ数年ですかね、こう急速に拡大したのは。
そうでしょうね。ただその前からやっぱりありましたね、なんか友達同士で。はい、
うーん、まあ、その中でさまざまにこう転勤で来られる方ももちろんそうですし、定年後で京都に来られる方もいらっしゃいますが、その中でこう京町屋を選ばれるっていう方のその魅力ってどういったものなんでしょうかね。
どういったものなんでしょうね。まあ、結構多いのは外観志向の方ですね。いわゆるその糸屋格子の入ったレンジ格子というか格子の入った外観、まあ、それがあったからでどう誰もんでもないんですけどね、うん、生活が豊かになるわけでもないしですけども、あれ好きですね。好きな人多いですね。私は外観志向型って呼んでますけども
見た目
、はい、見た目がそれがなんかそういう家に住みたいみたいな憧れみたいな方がいらっしゃいますよね。
やっぱりこの京都以外の方は憧れ志向で京町屋っていうのまず飛び込むのが多いんですかね。
それが多いですね。で、まあ、それと若い人が多いんですよ、やっぱりね、圧倒的にね。20代30代でしょ。で、まあ、なぜ20代30代の人がそんなに町屋に憧れるのかなというので理由がわからないとよく聞かれることがあるんですけどね、
うん、
やっぱこれはね、自分が住んだことがない家だからなんですよ。
あ、なるほどね。
そう思いませんか。今20代30代の方で、まあ、まず戦後の普通の家に住んでるかマンションに住んでるか生まれ育った家がですよ、
うん、
そのはずですわ。そんな床の間があって庭があって縁側があってってまあ、いや、そういう人もいるかもしれませんけども、うん、まあ、ほとんどの20代30代の人って知らない世界、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの家行ったらそんなんやったとかいうのはありますけどね、
うん、
だからものすごい新鮮なんですよ、彼らにとっては。だから求めたから余計そういう暮らしをしてみたい。
なるほど、ね、
不便かもしれないけどもやってみたい。
こうやっぱりそういった文化っていうのは回るんですね。ちゃんと
回るんですね、不思議と
ね、え、
はい、そうやと思います、はい。
まあ、もしかすると京町屋にずっと住んでらっしゃる方はそういったフローリングの家に住みたいっていうので違う地域に行った時には、
ああそうなんかもしれませんけど、だから私なんかよく町屋のカフェとかね時々行く時あるんですけども、何もくつろがないんですね、安らがない。自分の家とか自分が生まれ育った家の奥の間で座ってお茶飲んでるだけみたいな、どこがくつろぐんやというふうな、私にとっては当たり前のなんか空間なんで、全然安らぎもくつろぎもないんですけども、
うん、
ただね、やっぱりそういう空間で育ってない方には安らぎというかなんかあるんでしょうね。そういう
こう頭に思いっきりでかいものがあるんでしょうね。頭でっかちになってて、
そうなんでしょうね。そういうなんかあるんでしょうね。
うん、その一方でこう井上さんから見るこう魅力っていうのは京町屋の、
私から見る魅力ですか。まあ、
この生活面として先ほどおっしゃってた中で
やっぱりね、一番大きいのは京町屋っていうのは本来的に食住一体の建物なんですよね。
うん、
つまり仕事をしながら暮らす、その食と住が共に一軒の家でなされるというのが京町屋の本来のあり方なんですよ。で、建物もそういうふうにできてるんですね、
うん、
だから玄関入って、まあ、土間があって、その横が表の部屋ですね、店の間ってよく言いますけども、表の、ね、4畳半内6畳内、
うん、
そこでまあ仕事をするわけです。で、そこまた奥入ると台所っていう、まあ、食事室ですね。台所があって奥の間があって、ほんで縁側があって庭があってと、 で、まあ、玄関の土間入ったら、まあ、ずっと土間続きに裏まで通り庭と言われる土間が続いてるわけですよね。だからそこで食中が分離できるんですよ。
うーん、
玄関入って横 の, あの店の間入れば商売だし、あのプライベートの暮らしはまっすぐ突き切れば奥の間でできると、奥の台所でできると、食事室でできるという、その食住がこう共存してうまく住み分けというか融通の効くような間取りになってるんですね。だから本来そういう機能的に京町屋というのはできてるわけなんですよ。単なる住むだけの家ではないんですね、基本。だから我々商売しながら住んでるものにとってはものすごい機能的で、あの便利な家、それがまず一番ですよね。
こうね、敷っていうのは襖とか、
あ、そうそうそう、
ですよね、
はい、だけですね。
全く向こうが見えないものをこうパッと開けるだけでこう変わるんですよね。
あ、そうですよね。
うん、
まあ、それが大きい一つの理由ですかね。このそういう食住という文化っていうのがやっぱり本当は京都の暮らしの、京町屋暮らしの文化、生活文化の大事な部分だと思ってるんですけどね。
なるほどね。そういう風にしていくと、まあ、京都って昔はものすごいこの町の規模としては人口が多かったわけですよね、はいはい、その中で機能的にそう考え抜かれた一つの傑作なんですね。
そうなんですよ、機能美なんですね、ある京町屋の間取りっていうのは、はい、そうできてるんですよね。だからもう戦後の建物ってもう普通大体住むだけが前提じゃないですか。
そうですよね。
もう玄関入ったらもうまず表の部屋通らないと奥の部屋入れへんみたいな、あのもうそんな間取りでしょ大体。
うん、
だからほんま住むだけのね、前にガレージがあったりとか、それしか、まあ、その目的の家なんでしょうけども、本来はそうではなかったですね。だから そこがまあ機能的に使いやすいというのが一番私にとってはいいところですね、まあ。
うん、ではこうあの井上さんが今お客さんからこう来られる方っていうのは、はい、まあ、住むだけとか、例えば今先ほどおっしゃったカフェで一つのビジネスとして求められるっていう、はいはいはいはい、本来はこの2つが一緒になった方が来られると、今日待っちゃって便利ですよって、こういった感じですよっていうふうにお勧めできるんですね。
はい、はいはい、そうなんです。で、まあ、意外かもしれませんけど、うちはそういうお客さんが多いんですね。実は
ほうほうほう、
食住であの行きたいという方は結構多いんですよ。多分他の同業他社に比べたら多いんでしょうね、仕事的には。
うーん、
そういうところを仲介しているのは多いとは思いますね。
こうやっぱり春とか今でも実際にお客さんとしては多いですか？
多いですね。今多いのはカフェですかね。カフェやりたい人、住みながらカフェやりたい人とかは結構いらっしゃいますね、まだ根強く。はい、
まあ、これは京都をはじめ大阪でももちろんそうですし、下町の家っていうのはこうちゃぶ台のところをちょっと活用してとかいうのがよくありますよね。まあ、だからそういうふうに衣食住というこの3つをこう機能的にしているものって、京町や他にっていうのは全国的にあるんですかね？
いや、どうなんですかね。他の都道府県もね、それはもう京都の町屋があのベースにして同じような作りの町屋とかね、金沢でも金沢町屋とかありますけどね。
うん、
食住なのかな、やっぱりそれはもともとそうやったように思いますけどね、皆さん。
まあ、そうですよ ね、
やっぱり大型、ね、百貨店なりスーパーなりとか、そのね、大型商業店舗ができて、で企業小売りが店が下手ってきてで結局もうね、住むだけになったりしてるケースが多いんでしょうけど、やっぱり京都はそういうふうなあの個人商店というか、そういうのがにぎわってたくさんあった方が町としてはいいなとは私は思うんですけど ね
昔、うん、ね、京都って街中でどこどこはこう一つの業者が集まってるという、はい、でそこ専用の格子窓があったりとかいう、はい、それで分かるっていうのも一つのアイデアですよ ね、
はい、だから子供に言うと、もう八百屋さんって言ったって分からなくなってくるんじゃないですか、もうそのうち。
うん、
魚屋さんとか言って、そんなスーパーあるやんとか、
もう昔のね、市場っていう、こう、一つの長細いところで、いろんなお店が、個人商店が集まってるっていうのを、はいはいはい、もうここ最近はなくなってきましたよね。
難しくなってきてるでしょうね、もうそんな話もあるし、この間聞いた話では、だから、あの大学生の方ですね、
はい、
新入の、でまあ、アパートに入るというので決まって、部屋見に行かれたんですけど、まあ、和室やったんですね、
畳
の。
うん、
この部屋はどう使ったらいいんですかという聞かれたという話を聞きましたね。
え、畳はそのまんま使えばいいっていうのを、
だから畳の部屋に暮らしたことがない、
は
あ。未だかつて生まれ育った、全部フローリングなんでしょうね、多分合板の。
外国人や、
もう平成は
外国人、そうですね、
平成はもうそんな感じですか。
いや、平成のお子さんはもうそうですよ。もうね、それは二十歳の人もやはるんやから、あの平成25年ですからね、もうそうでしょう多分。
もう畳は徐々に死後というか、
そのうちそうなるんですかね、
歴史のものになりつつあるんですかね。
ね、いいですけどね、足触りいいし、あの調湿作用ありますからね。そういうなことも実は大事なんですよ、そういう構造、建物の材料ですね、そこも私の気に入ってるところではあるんですよね。やっぱ湿度ありますよ、湿気が、梅雨もあるし、日本なんか畳には調湿作用があるんですね。湿度をあの出た時に吸収してくれる、で乾燥してきたら吐き出す、壁もそうですよ、土壁も
そうですよね、
調湿作用があると言われてるんですね。だからものすごい日本の気候風土に合った家なんですよ。なぜこれを捨てなあかんかということなんですけどね、言ってしまうとね、そこまで言ってしまうんですけども、
まあ、フローリングはフローリングでいいところも もちろんあるでしょう、まあね、そして畳は畳でいいところもあるって、はい、その畳を知らないっていうのが今一番ショックですね。何か
遠藤さんもショックですか。
ショックですよ。
そうですか。そうないね、まあそれは田舎で高野が育った人なら知ってるかもしれません、自分の家もね、そうやった。ただこの間この部屋はどう使ったらいいんですかっていう、学生が戸惑ってましたって言われたんで、ちょっと見たこともないかったんでしょうね、その学生はね。
実際にその学生さん、まあ、過去に何人かいらっしゃったとかも思うんですけども、はい、こうどう使ってるんでしょうね、実際には。
さあ、どう使う、
そこの間とかなかなか理解できないでしょうね。
町屋になったらそうですよね、もう床の間になってきたらもうあれですよ、突っ張り棒かましてハンガー掛けいうか、クローゼット代わりに使ってる学生いましたけどね、一回見たことありますけどね。
もうそれクローゼットっていう。
なるほどなぁと思って出ましたけど。
は
ぁ、あ。悲しい話ですけども。も
う何かね、ちょっと、大丈夫か日本。
でも床の間なんてほら、お茶とかお花やってないと活用のしようがないじゃないですか。それも知らんですよ。多分掛け軸掛けて、お花を生けてとか ね。そういうふうに使うという用途すら知らない。でしょうし、また使える方もいないでしょう今、
ね、また今時代劇が徐々にテレビで減っていってる状況では。
時代劇の世界ですよ、ほんまに、ね、そうなってしまいますよ、ね。
まあ、掛け軸めくったらなんか抜け穴があるとかね。はあ、ちょっとこれはね、
あの、
もっと京町屋というものというか、こう畳という日本独特のものをどう守っていくかっていう話になっていきますよね、これでいくと。
そうですよね、うん。
はあ、何かね、これどうしましょう。ちょっとあまりにもショックが大きいんでね。
そうですか。
まあ、なんかその中でももちろんこう畳を知ってる、まあ、畳を初めてそこで知って、こういうふうに使っていく、そしてこう便利性とか利便性を分かっていくと、もちろんまたこう広まっていくことも十分考えられますよね。まあ、
そうですね。そ
う、まあ、だけどね、こう4月に入っていろいろと、ね、新しく勉強する方々もいらっしゃると思いますし、どうでしょうね、京町屋こう残っていきますか。なんかこう話を聞いていくと、
まあ、残したいですね、どれとも残すというか、まあ、使っていきたいですね、これからも。
まあ、もちろんね、今日こう井上さんのお話の中で衣食住という、これがこう歴史として追求されて残った結果がこう京都に残っていると、はい、そして京都独自のこう風土にあって、そしてこの町にあってという、はい、この結晶はこう京町屋に凝縮されてますからね。ぜひ、あの空き家になった方はぜひこう不動産業者さんの皆さんにこう建て直しもそうですし、リフォームもそうですし、そう新たな借り主さんの方にこうつないでいくっていう役目ですよね、もちろんね。
はい、
今日は NPO 法人京町屋風の会井上信之さんに、また衝撃的なお話を伺いました。
そうですか。
ありがとうございました。また来月もお願いします。
はい、お願いします。